さあ今日も行きましょうか、はい、さあというわけでね、我々ですね、なんと1月1日に今収録しておりまして、はい、結構室内がね寒くてびっくりしておりまして 14.、はいはい、今ね3度になったんですけど、さっき入ってきた時はね実は 13.9 度ぐらいあって、やっぱり1月1日は寒いねんなという感じなんですけど、ね、はいはい、まあ思ってたよりかは寒波も来らずですね、なんか天気予報では結構寒波来るんちゃうかみたいな話やったらしいですけど、実は僕はテレビは見ないんですけど、まとわる方から聞きまして、
なるほど、
でまあ、ちょっと心配してたというか、うん、まあ、どうなるんだろうなと思ってたら、うんうんうん、まあ、蓋を開けると今日は晴天で、うん、しかも外の気温もそこまで寒くなく、うん、まあまあ過ごしやすい正月やったかなと思ったんですけ ど、まあ、それでもやっぱスタジオに入ると、うん、まあ、今日ね実はちょっと収録がだいぶ夕方になってて、
そうでしたね、
まあ、太陽が落ちたっていうこともあったんですけど、うんうんうん、まあ、やっぱり1月は寒いなという大阪でございます、はい、感じがしておりまして、まあ、
全国地球裏裏そういうことですよ ね、 もちろん那須のエリアもありますけども、
そうそうそう、はい、あのニュージーランドとかね、はい、なんか日本と逆やと聞きましたけど、はい、まあ、羨ましい限りです、はい、でまあ、僕らの1週間の動きの前に室内気温が 14.3 度で、でまあ、外はもうだんだん暗くなってきております、はい、でもちろん暖房してないんで、もちろんって言い方変なんですけど、まあ、暖房してないんで、ふみおくんも僕もだいぶこう窮屈な、なんかちょっとミシュランの、ね、タイヤのキャラクターみたいな格好になってますけど、ふみおくんは赤雪だるま、
まあ、着込んでますもんね。
そして私はこれ緑雪だるまっていうんですかね、はい、うん、でその中にですね、うん、この電熱ベストを着てまして、はいはい、実は今日これね、ちょっと僕電熱ベストだけでどれくらいいけるかなっていうことで、朝から今この現段階までずっとこのベストと、あとは中のこう長袖のシャツだけで生活してたんですけど、さすがにこのスタジオはですね、うんうん、その装備だと寒いんで、今その上の緑ジャケットを羽織ってると、うん、はい、まあ、そういう状況で、
はい、
今大阪の千里町スタジオから世界に向けて発信している JOBBB、はい、まあ、今年で何年目になったかは正直あんまり分かっておりません。2008年ぐらいからスタートしたんで、まあ、大体引き算すると分かると思います。はいはい、まあ、そんな家族ラジオ、もう永遠の家族ラジオでございまして、
そうですね、
まあ、その主にパーソナリティ務めてるのが、私の前にいる文雄と私、哲平と、はいはい、まあ、そういう、あと、よっちゃんね。
そうです。
この後出てきてくれますけど。
はい、そうですね。
はい。で、まあ、よっちゃんがね、やっぱりおせち料理すごい頑張ってくれて、もう今からちょっと1週間の動き入るんですけど、今年もね、ちょっと新しい料理をいっぱい出してくれまして。
あれだけもうテーブルがもうね、乗り切らんぐらいの、うん、ね、まあ、重箱が並びましてですね。
いや、今年はあんまりって言ってた、文雄君から話聞いてたから、なんか、まあ、箱一つぐらいかなと思ったら、
いや、そんなことはなか
ったですね。やっぱり複数のですね、お重箱が出てきまして、
ものすごく数でしたね。
まあ、あれ多分縦にするとかなり相当高くなるんやなっていう感じがしたんですけど、うんうんうん、その中でちょっと僕は面白かったのは、肉巻きってあるじゃないですか。
まあ、
大体中に入れるのって、
うん、
まあ、例えばインゲン豆やったりとか、まあ、ごぼうやったりとか、あとは人参細く切ったやつとかするんですけど、
ですよね、
今回はね、はいはい、ね、あれあれ、リンゴ、リンゴ入ってたんですよ。
好評でしたね、みんなに、ね、
あれは美味しくてね、
特に子供らがよう食べました。
そうなんです、ね、でよっちゃんはなんでリンゴ入れたんかっていうと、うん、なんかどうも豚肉で巻いたらしいんですよ ね、
巻きはね、
で、まあ、ちょっと豚肉って熱入れると硬くなるから、は
い
はい、まあ、その硬くなるのを防ぐ効果もリンゴにはあるんちゃうかとか、まあ、よくね、お肉を柔らかくするとか言うじゃないですかね、リンゴとかああいうのはね、はい、
そうですね、
まあ、そういう効果も狙ったらしくて、
はい、
まあ、もしかしたらまた健康レシピで紹介できるかも
そうですね、
知れないです。
まあ、それも含めて、まあ、いろいろな料理に挑戦してくれましてですね。
そうですね。
もう数多く、しかもあまり常日頃食べられないようなものを、一生懸命作ってくれまして、
はいはい、もちもうまかったですわ。
すごかったですよ。頑張ってましたよ。
もち頑張ってましたか。
もちね、
うんうん。そうですか。
そうでしたね。
はい、でね、まあ、この後、干し柿の話するんですけど、はい、うんうんうん、干し柿と大根のナマスね。
はいはい、
まあ、これも出てきまして、
健康レシピですよ。
なんですけど、はい、実はね、私、前もちょっと言ったかもしれないですけど、うんうん、自宅の部屋で、うん、室内干し柿っていうのを今挑戦してて、
はいはい、
このね、1月1日、今僕ら収録してるのが1月1日なんですけど、はい、この段階でもうすでにね、16日目、なんか2週間以上経ってるんですけど、
ね、
やっぱり ね、
っ ね、
まだまだね、室内なんで、ちょっと、まだ水分の、その出が悪いというか、ちょっとまだ、
乾きが。
まだですね、はい。なんで、まあ、できたらね、僕、2019年、 以内に終わらせたかったんですけど、結局もう1月1日になってしまって、まあできたらもう2日ぐらいまでには終わらせたいなっていうのがまあ正直だから、このラジオが2日更新なんで、ほんまにあの明日終わってほしいんですけど、まあどうなることやらといった感じですね。やっぱりあの室内で干し柿っていうのはそれなりにレベルが高いというか、まあそもそもあの乾いた風に当たらないんで、やっぱり干し柿は外かなと今思ってるけど、まあ実際にもしあれやったら明日ぐらい収穫して、
なるほど、
まあ、実際に食べて、はいはい、美味しかったら、うん、室内でもできるんやなっていうのが分かるんで、まあ、そのあたり、あの、僕実は毎日ね、YouTube の晩飯チャンネルで、そちらをですね、本当今回毎日なんですよ。だから10、この、今日で15日目、だから今日の動画はまだ出してないですけど、もうすでに14日連続で、15日連続かな、僕動画を出してるんで、あの、徐々にこう、1回目から、徐々に見ていったら、あ、干し柿って室内でこういう変化すんねんなっていうのも、まあ、分かるように作ってます。
まあ、YouTube も様々な動画がありますけども、干し柿のその生中継というんですか、
多分初めてやと思いますね。
あんまり聞いたことないですけどね、はい、まあ皆さんやっぱりいろんなもの見てみたいし、
そうですね。
まあ、自分が体験する前にね、そうそう、誰かがやって、それでよかったらやる人もあるやろし、
そういうことです。
やっぱりダメやったかとかね。
いや、そこがちょっとめっちゃ僕ね、今緊張してるんですよ。ほんまにあれ、だから、食べてないから ね、
まあ、ね、
中がもしかしたらもう酸っぱくなってる可能性もあるし、下手したらカビ生える可能性もあるし、そこら辺がね、だからちょっとすごい心配で、まあ毎日ね、よっちゃんから教えてもらった柿をこうちょっと揉んで、柿揉むとね、なんかね、早く甘くなるらしいんで、それも中身が出ないように、まあ、去年の年末ずっと干し柿作りやってましたけど、まあそこでよっちゃんに教えてもらったやり方を試しながら、まあ室内で、誰でも干し柿ができるんじゃないかっていうのを今動画の方で検証してますんで、これまた近日中に皆さんに結果をお知らせしますんで、
いやでもでも分かりましたね。
もしかしたらあの明日の段階で分かってるかもしれないんで、明日も一応収録するんで、まあ そちらで報告できるかも、
あ、なるほど、
はい、しれないです。
なるほど、
今回使うね、この大根ナマスの方の干し柿はちゃんと外で干したやつなんでね、
これはもうね、
はい、これはもう安心してください。
ですからですね、
どうですか文雄君、年末は。
僕はやっぱり今日はまあそんなんで、昨日の夜一昨日ぐらいからおせち料理作りに、
はいはい、
まあ、あの付き合わされてというか、
一応協力もしてるんですね。
まあね、ある程度協力いたしましたですね、はい、まあ本当に大変やなと思いましたね。だけ作るのはもういろいろあってね、まあ、やっぱあれは料理っていうのは、まあ、はい、あのね、自分の嫁さんこんなん言うたらなんでしょうけども、
うん、
結構頭のいる作業ですね。
あ、それというと？
あ、いや、手順とかね
、
買い物の順番とか、そんなんがね、テキパクとパッパッパッパッとやっていけないとね。
やっぱ買い物でね、
料理は材料構築するもんですよ。
そうです。だからその結局自分のプランと、うん、その買い出しがこう、うまいことマッチせんと、その後の結果に、調理というね、
そう
結果につながらないわけなん で。
しかもそれがそのうまいこといくとの中には、やっぱり家庭の主婦ですし、うちもまあそんな生活してるわけですから、
うん、
安くうまいものを作るということがあって、
そうですね。
買い物時間一つにとってもですね、
そうそう、
時間を考えながら、
そうですね、
まあレジの人の数も空想しながらですね、うんうん、今やったらどこのデパート、まあおかげさんで、ね、ここいろんなデパートとかスーパー近くにあります
ので、ね、そうそう、本局の周りはね、
これは恵まれてますよね。
これはありがたいことですね。
もう朝安売りのするですね、あの、まあ出張販売みたいなトラックで来るおっちゃんから始まって、
あ、ね、遠くから来てくださってますけど、
大手のまあね、あのデパートの支店があったり、ね、うん、まあ、スーパーがあったり、いろんなところありますけど、それをまあパッとよっちゃんの、おそらく頭の中では、あの設計図があると思うんですよね。
あの設計図をちょっと僕見てみたいです。
ここからこう行って、ああ行って、ここでこうして、こうしてね、
はい、
で、このレジの人が早いとか遅いとか、もうほとんど頭の中入っとるというね、
そうですね。
まあ、あれはやっぱり一つの、あの、
ま
あ、
データベース
というんですかね、
そうですね。
それをうまいこと組み合わせながら、
はい、
まあ、まあ、10日間ぐらいの使うようなおかずをですね、
はい、
丸1日ぐらいかけて作るわけですからね、
あ、
横を見てましても迫力ありますね。
そうです、まあ、あれをね、本当はね、ちょっと1日密着して、
あれ面白いですね。
映像として記録したいんですけど、うん、やっぱり僕も年末忙しかったし、ふみお君とよっちゃんも、よっちゃんもちょっと風邪ひいてたっていうこともあって、
歯が痛いとか、ね、
ちょっとね、あ、そう、歯が痛い、
まあまあ、
歯が痛いはちょっときつい、働
きすぎですよね、我々もね。
そうですね。
僕も本当に忙しかったしね、やっとほっとしたいところなんですけども、
は
い、
で、ね、で今ちょっとふみお君がね、その頭の中のいろいろ言ってましたけど、実はね、僕ね、年末に、うん、 あの生まれて初めてと言ってもいいんですけど、うん、あの初体験をしまして、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、うんうんうん、多分知らない人いっぱいいるんですよ。そのものは知ってるからやったことないっていう、それを年末に僕体験しまして、
あれなんや言う人もあるかも分かりませんね、ちっちゃい子の中には。
あ、まあ見たことない人もいるんかな。あんなもん
何かカチャカチャ音してね、
そうですね、
四角い箱なのか何やろかというような、
カラフルなね、まあ、僕ぐらいの年代やったら多分知ってる人多いと思うんですけど、
ね、やったやらん別としてね、
ルービックキューブ、
うん、あの言い方も面白いですよね、
はい、あれ商標なんで、本当はね、あの簡単に使わん方がいいらしいですね。
ああ、そう、
立体パズルとか、
ああ、それは分かりね、
はい、ただね、あの立体パズルで Google で検索したら、あれじゃないやつもいっぱい出てきたから、ちょっと立体パズルは言い過ぎやなと。
なるほど、
公共放送とかはね、どうもなんか立体パズルって言ってるらしいんですけど、言えないんですよ、ルービックキューブって、だからソニーのウォークマンとか、あとはあのロールプレインゲームっていうのがあれ商標なんですよね。
そう
ですか、ルービックキューブもしかりで、
う
ん、なんかちょっと言いにくい部分があるらしくて、まあ、特に公共放送の場合は宣伝にもなってしまうんで、
あ、まあ、そうですよね、
だからルービックキューブはルービックキューブ持ってる会社しか作れないんですよね。
なるほど、
他は別の名前で出してるらしいです、まあ、そういうのももしよかったら皆さんおもちゃ売り場行ってちょっと見たら面白いと思うんですけど、そのルービックキューブもちょっと僕は便宜上ルービックキューブって言いますけど、う
ん
う
ん、別に構いませんよ。
それをですね、うんうん、まあ、僕の娘の学校の関係者がそういうイベントをやってて、で僕も招待してもらって、12月のね、あれいつやったか、29か、いや違う、30日や、ほんまに年、ほんまに
最近や、ね、
だから2日ぐらい前ですよ、僕ら1月1日今収録してるんで、30日に大阪市内の某所に行って、それをちょっと教えにもらいに行ってたんですよ。
あ、そんな教えてくれるとこあんの。
はい、でもうハマってしまいまして、このクソ忙しい師走の年末に8時間ぐらいずっと、
もったいないね、
僕ずっとルービックキューブの解説書を見ながら、あの四角い、ね、1面に9個パズル、あのピースがあって、
あー、ピースと四角い箱みたいな、ね、
そう、それがいわゆるその、サイコロ状になってるんですよ。で、それぞれ一列ずつ、こう、独立して動くっていう。
カチャカチャカチャって音がするね。
そうなんですよ。で、最終的なゴールは、全部の面を一色に埋める。だから、あれ、色が何色かには、黄色、で、赤、青、緑、で、白。で、なんか言ってへんやつあるかな、俺、青とか言ってへんから。まあ、なんか多分ね、六面体なんですよ。いわゆるサイコロなんで、サイコロ状の形なんで。
ま、
型
やね、昔。
そう、いわゆる立方体ってやつですよね。それが、だから六面を、それぞれ同じ色で、あの、まとめるっていうのが、ルービックキューブの最終目標なんですよね。で、それに、スピードが伴ってきて、競技に至っては、なんか世界記録が4秒とかね、4秒、3秒、ちょ忘れたけど、ちょっと皆さん信じられないですよ、4秒、3秒であれを全部、あの色をこう合わせるっていうことができる、まあ、僕はもちろんそんなものは目指してないですし、今僕が目指してるのは、とりあえずあれを6面全部同じようにするっていうのが、今の目標なんですけど、それがなかなかできなくて、その向こうの方にもですね、マニュアルをいただいたんですけど、で、しかも僕も買いました。ルービックキューブを買いまして、ルービックキューブ一つ取っても、実はものすごく回しやすいやつと、全然回らんやつがいろいろありまして、
出来具合がな。
はい。で、まあ、向こうの方曰く、やっぱり回すのにストレスがかかると、あの合わせにくいという、
まあ そ, うで
まあ、その口車に乗りまして、2000円で買いました、はい、でそれをですね、高いです、高いですね、でそれを12月31日忙しい時に僕は一人机に向かってずっとそのマニュアル見ながら、まあ、最初はこの真ん中に黄色を持ってきて、その周りに白を集めて、そしてそれを同じ色とかなんかいろいろやってて、8時間やったんですけど、結局ね、最終手順の2個ぐらい前まで行けたんですよ。
ああ、そう。
はい。
結構それぐらい。
7段階ぐらいあるんですよね。そのマニュアルによると、7つぐらいの工程を経て、色揃えるんですけど、はい。で、5まで行けたんですけど、6、7が無理やって、結局ね、しかもその5まで行けたんも8時間のうちの1回やったんですよね。だからほとんどはもう1とか2でもまたやり直し、またやり直し、またやり直しって言って、 はい、でもあれは危険ですんで、うん、
まあ、僕は想像もつかんし、はい、また槍だと思うけど、
はい、あれはね、実はね、まあ、文雄君も知ってる、うん、あの僕のおじいちゃんが、
あ、すごかったね、
非常にルービックキューブがうまくて、もともと設計の仕事してはってね、もともとっていうか、ずっと設計の仕事してはって、で、まあ、机に向かって製図するのが仕事やったんですけど、なんか僕の幼少期の記憶では、ルービックキューブがすごい早かったっていうのがあって、まあ、いつかやりたいなと思ってたんですけど、
かなりね、自慢してたわね。
そうなんですよ。
僕も分からんながら聞いてたけどね。
で、やっとこのチャンスが昨年末の、本当に年末に来たわけなんですけど、まあ結局、まあじいちゃん小屋はまだできてないという、というか、そもそも揃えられてないというね、ことなんで、まあ今年の2020年の目標は、あれを全部揃えるっていうことですね。はい、ちなみに、ルービックキューブはスウェーデン人が考えたらしいです。
見たいこと、僕もどっかで聞いた
わけ、ウィキペディアに載ってました。
あ、なるほど、そうです
か。はい、もし、挑戦される方がいるんやったら、まあ、あんまり軽く挑戦せん方がいいような気がします。それぐらいわけのわからんもんです。
みたいね。はい、まあ、おじいちゃんっていうか、まあ、僕は義理の父親になるわけけども、はい、すごくなんか、軽快にね、はい、音を刺してはってね。
将棋も上手で、
うん、そうそうそう。
囲碁もできたんちゃうか。なんか、オセロもすごい強かった記憶があって。
そうでしたね、そうでしたね。
なんか、共通してんのかな、ああいうもんって。
一時なんか、パチンコにもめちゃ凝りしたらしいしね。
そうなん
や。まあ、手打ちの間で言われてたっていう話ですけども。
あ、そんな時代の話ね。
うん、まあ、そんな時代ですよね。はいはい、まあ、僕はなんか、偶然にこれを一致した話なんでしょうけども、はい、まあ、うちのその、よっちゃんがですね、料理を作ってる手つきとかね、も、う、の、ん、の考え方から見てるとで、なんか本当に建築士みたいな感じがしたんですよね。
なるほどね。
一つ一つ積み重ねていって、それを総合的にやって、はい、そこで全体として非常に美味しい世界を作り出すというね。
だから扱うもんは違うけど、そのプロセスは多分似てるんでしょうね。
偶然にこんな話になってね、言うもんないけど、僕は構築っていう言葉は普通に使ってないけども、料理も構築やなと思ってね、やっぱりそういうような遺伝子みたいなもんがね、人通じてまた鉄平にも伝わってきてるんかいなというような気もしましたね。
そうや
ね、
それやったらね、うん、多分ね、もう去年の年末でできてたはずなんですけ ど、ちょっとできなかったんで、もしかしたら遺伝子は来てないかもしれないですね。
あ、まあ来てないかもわからんけど、ね、好きなところが遺伝子もわからんしね。
そうそうそうそう、
まあそんな遺伝子の、はい、まあ今冗談で言ったことなんです
けど、そうですね。またルービックキューブも結果ご報告しますので、
なるほど、
はい、皆さんご期待ください。誰も楽しみにしてないかもしれないです。
まあ、ゲームもいろいろありますわね。いいと思います。
ちょっと久しぶりね、はい、ファミコン思い出しました。
なるほど、
ファミコンやってた時代思い出しました。
ロシアのゲームがあったじゃないですか、
テトリスね。
あれもなんかああいう単純やけども深いんでしょうね。
テトリスよ、似てますよ、ね、あれは落ち物パズルですからね。
なんかそういうね、僕はもうやったら大変やと思って、
あんまりね、もう踏み
寄
るやらんほうがいいと思う。
いや、もちろんもちろんしません。
カメラ掃除しといた方がいいと思う。
あ、まあね、そういう意味でおもろかったのはね、はい、僕はまあ、iPad でね、
はい、iPad、
iPad ね、今日パパと、いつも iPad がいわゆる通信受けると汽笛の音が鳴るようにしてるんですよ、
はいはいはい、
朝早起きてきなポーっとなってね、
はい、
これは最初はね、今日はね、西井さんっていう僕と知り合いの人のね、念願の挨拶でして、
あ、
90歳になられるとね、はい、ジャーナリストの方なんですけど、はい、その方が、もう金もないし、はい、もう年賀状もないから、もうメールやるわということで、
あ、
まあ、自分がこれから目指してることとかね、やってはることとか、お孫さんが、落語家を目指してある女性の方なんですけども、その方のこととかをくれはった年賀状が最初来て、はい、次に来たのがね、アップルですよ、はい、アップルのゲーム、正月のゲームの宣伝が来て、
ね、要するに iPad を作ってる会社ですよね、アップルってい
うの、でのリンゴのね、はいはい、関係の会社ですけど、
まあ、僕もね、iPhone 使ってます
けどね。そうですよ、ここからね、はい、ゲームが来たのがね、
あ、
年始のゲームはこれですよ、言うてね、いやー、これ年始まで追いかけてきとんなという、
そうそう、
で3番目が高島屋さんとから来たね、まあ、それもなんちゅうか、これ買いませんかとか、
そうですね、
あるなんか、フグ袋が出ましたねとか、まあ、そんながトップ3を占めたわけですけどね。
いや、ほんまにね、まあ、今年もそういう多分魔の手から逃れられない一年だとは思うんですけど、ね、ちょっとね、やっぱりこうスマホとか、こう IT とか、ゲームとかね、
はい、
ちょっと考えなあかん時期に、まあ、そろそろ2020年はそうちゃうから、まあ、オリンピックあると関係ないですけど、なんかそういうその IT との付き合い方を本当に考えなあかん、
うん、
まあ、どちらかというとちょっと遠ざける系の、
うん、
僕は時期ちゃうかなと、
ああ、そうですね、
密かに思ってるんで、
少なくともまあそういうと非常に自己的な考えになるけども、
うん、
まあ世間はしゃあないにしても、
はい、
自分とこの家だけはね、
そうそうそうそう、
やっぱりちょっとやめようやと、ちょっと減らそうやと、
いや、ほんまそう、リスナーさんもそうですよ、僕らのリスナーさんもそうですけど、いや、
それ言ってるんですよ、うん、僕も含めてのことですけどね、
はい、
多少そういうもんから距離を取らんと、
そうですね、
もうなんかほんまに悲劇的な言い方ですよ、なんですけども、うん、滅亡の方に向かうんちゃうかいなと、
そうそうそう、
こんなもんでね、人類 類滅亡したら日本沈没じゃないですけど、本当悲しいことですからね、
はい、気をつけましょう、
まあ、遠方からちょっと見るような態度もね、
そうそうそう、
まあ、これ離れられんと思いますよ、実際は、うん、だけどやっぱりここでもう一歩待てと、こんなことが正月から何じゃゲームなんか進めはってと
俺なんか年末ルービックキューブやっとったから、ま
あ、そういうもんおるから困るん
ですけど、はっと気づいてよ、これこんなことやっとったらあかんわ言うて、うんうんうんうん、家族は紅白歌合戦を見てたっていう、
まあ、まあこれもちょっとねどっちがいいのかね、もう、僕も去年ののさんに滑られてね、紅白は
わまさん見といた方がいいですよ、今年すごかったんですよ、
そうです
か、あの氷、ね、川きよしがね、
あ、そうですか、
ドラゴンボールの歌歌っとったんですよ、
いやいや、
わかる、ドラゴンボール
って、いやいや、わかります、
鳥山明のね、
あ、わかった、あれはもう僕も、うん、あのお前らと一緒に、
ね、あの声優さんも出とったよね、野沢雅子さんか、
あ、なるほど、野沢雅子、ああいう人がよう出るようになりましたね、
あれね、今ゲゲの鬼太郎の鬼太郎の親父の声もやってはるんですけ ど、
あの人この前あの、はい、あのいわゆる水木さんのプロファイルという番組があって、その時に
あの、ああ目玉でね、目玉の親父の声優もされてるから、
で、あの人からいろいろ話を聞きました、ね、
いや、紅白面白かった、
そうですか、うん、いや、うちのよっちゃんが珍しくね、
うん、
まあ、あんまりあの衣装見やってるから紅白でも見てちょっと緊張を緩めたらどうやと思ってね、うんうん、つけたったんですよ、僕はまあ実はあんまり誰も勧めないと
か、まあまあ、ののさんに推薦やからな、推薦ボストンのののさん、まあ、まあ、今ボストンになっちゃうけど、まあ、
尊敬してる人やからね、うんうん、やっぱりこれもやっぱりあの見といた方がいいかなと思ったけど、やっぱり僕はおもろなかったんですよ、
なんかね、今年どうやった傾向としては、
うん、あんまり見てないから傾向というか、
僕家族に聞いたら、うん、なんかね、ちょっと子供意識した内容になってたっていう、だから去年との違いね、だからやっぱり NHK もちょっとそろそろジジババから子供にシフトしてるんかなっていう、なんかおしり探偵が出たりとか、ドラゴンボール出たりと
か、なんか YouTube の匂いがしたりね、
なんかね、 YouTube の匂いはせんかった言うとったよ、
そう、僕は
いや去年はなんか米津玄師とかなんかあんな出とったやろ、
いやそれもよう分かって
ない、あとパプリカや、パプリカ、
あれはもうどこでもね、
そうそう、
パプリカで僕はトヨタの自動車のこと思い出すんですけども、
あ、そうなんあるん
ですね、パプリカっていう車があったんです、昔ね、まあ、それはどうでもいいことなんですけど、そうそうそう、
でよちゃんなんて言ってた、
いやいや、おもろないからもう消して言
うて、ね、あららららら、
いや、あんだけの言うて、まあ、この人が見る言うたらね、僕もまあ見ようって言われたから見ようかな思ったんやけど、もうそれよりも料理がおもろになったのか持ってたのか知らんけどね、
いや、というかね、ちょっとね、やっぱ
知ってと言われて
世代がね、うん、ちょっとやっぱ新しなってるんで、
あ、
よっちゃんは結構長らく紅白から離れてたじゃないですか、
まあ、まあ僕も話してるんですけど、
ね、だからちょっとね、やっぱ松田聖子とかああいうのが出てもよっちゃんも松田聖子の世代とはちょっと違いますし、ね、かといって福山雅治かといったら違いますしっていうので、うんうん、まあ、あのやっぱりよっちゃんの世代の歌がもうだんだんなくなって、郷ひろみぐらいちゃうか、よっちゃんの知ってるっつったら、郷ひろみまだ歌ってんねん
で、お前偉いやつやね、
あいつすごいわ、あの人すごいわ、
うん、いや、そういう人が、まあ、たくさんおって、
たけしも出たらしいで、
あの人はなんか、ちょっとなんか顔が歪んでましたね、
前からや、
あの人前
からスクーターで事故してからな、
そうですか、なんであんな興奮したんかいなと思ったんですけど、
あんなずっとあんない、
いや、もう嫌み言ってるんじゃないし、知らんと言ってるんですけど、
そうですね、まあ、尊敬してますからね、
いやいや、僕はしてませんけども、
してへんのか、
僕はしてません、
まあ、ええわ、という、まあ、紅白もちょっと見たという話、
ちょっとだけちらっと見たけど、珍しく、はい、あんまり長いことよっちゃんがあの見やがったのが不思議な感じ
で、ね、でまあ、僕らの周りは結構みんな元気やって、まあ、ちょっと一部ね風邪ひいたやつ見ましたけど、まあまあまあ元気かなと、
そんなんですね、
そうですね、まあ、あのリスナーの皆さんもちょっと寒い日がどうも続くみたいなんで、ね、は
い、
あの体気をつけてほしいなと、はい、まあ、僕みたいにね、こう電熱ベストを使うのもありかなと、
それも一つの方法やね、
はい、めっちゃあったかいこれ、
なるほど、
あ、ちょっと今たけしみたいな動きしてますけどね、
あ、ほんまやね、
なんだこの野郎、
なんかこうちょっとなんか痙攣が走ってますね